君のアイデアでサポーターと番組を動かせ、ミューコミプラスサポーターズプラス。さあ、この番組ではいわゆるスポンサーさんのことをサポーターと呼んでいます。このサポーターは番組の中で CM を流すだけでなく、ラジオの前の君のアイデアや意見をもとに番組でプラスアルファの何かをやっていきたいというスピリットの持ち主です。でそんなサポーターの要望するプラスアルファをどうやったら成功に導けるのか、ラジオの前の君と一緒になって考えていくのがこのコーナーですが、サポーターの要望するというか、この新機種についての話を聞くというのは、すいません、個人的な欲望がだいぶ入ってます。先週から異様にテンション上がってます。では火曜日のサポーターはソニーモバイルコミュニケーションズ。今週も、私吉田、発売間近のエクスペリア Z3 を取材させていただくためにですね、ソニーモバイルさんの本社にお邪魔しております。いや、先週カメラの好感度についての話なんですけど、そりゃあれだけの台数を作っているし、今までの研究の成果を持っているソニーじゃないと、こんな暗いところでこんな写真が撮れる、もうほとんど人間の目を超えたような、写真を撮れる、カメラは作れないよと。でカメラをそれをスマホに実装してるわけですから、なんてことはできないよという話をお伺いしておりましたが、今週はですね、しかもこの Xperia Z3 はもう Z2 の時はそうでしたけど、 4K で動画が撮れるという、もうそういう機能もあるわけで、今週もですね、先週に引き続き Xperia のカメラ開発担当倉田さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いや、すいません、先週の静止画のカメラの話だけでも、あれでもまだ話したりてない気持ちで、いっぱいなんですけど、なんか倉田さんも本来動画もの方が どちらかというとご専門、
最近やってる仕事はそっちの方がメインなんですけどね。
もともと静止画自体もこう、動画というのも静止画が連続したものなわけですから、その動画の専門家というのはイコール静止画の専門家でもあるんだと思うんですけど、でもさらにその静止画を組み合わせて一つの動いた絵に見せる動画、ということに関して言うと、倉田さんって何年ぐらい経験というか研究されてるんですか？
10年以上はやってるんですけど、ソニー本社の方で。
その時は、ハンディカムのために、
どちらもですね、ハンディカムもサイバーショットも、
動画撮れます
ね、共通要素技術として我々開発して提供、実装してますので、
その動画撮影の、いろんな要素が絡み合ってくると思うんですけど、その動画撮影のどの部分が特にこう倉田さんご専門とかあるんですか？
動画の手ブレ補正ですね。そこを今回強力にZ3 で進化させています。
手ブレ補正って本当に信じられないぐらい進化しましたよね。
そうですね、
ここ、もうそれこそ10年、倉田さんが変わられてから、変わられる前と今で、もう本当別物ですよね。
そうですね、
でそこにいろんな技術的なブレイクスルーがあったんだと思うんですけど、まずちょっと Xperia Z3 がどれだけブレないかっていうのって、どういうふうに人に説明されてます？
これが前の Z2 の時点で世界ナンバーワンの手ブレ補正性能を持ってたんですよ。
わかります。もう Z2 の段階で、4K で撮ったやつ、ある比較動画とかあるんですよ、ネットで。マニアな人たちが同じ、車だったりとか電車だったりとか乗せて、2つ のスマホとか、乗せて撮影して見せてるんですけど、Xperia はなんだろうって思うぐらいブレないんですよ、本当に。
そうですね、世界ナンバーワンで、
あれの開発ももうされてたわけですよね。
いや、あれには直接関わってない。
あ、そうなんですか。
そうです、
あの段階で関わってなくて、あのレベルだった、でもプロとしては、確かに Z2 はよくやってたと。
はい、そうですね、あの時点でもう世界ナンバーワンで、歩いてもブレないということを訴求してました。
ブレませんでしたね、全く。
なので、今回より性能が上がることを、どうやって訴求するかっていうところから、入ってた時に、これ走るしかないなと。
歩いて大丈夫なら走るしかない。
歩いてももちろん従来より綺麗なんですけど、もっと差を分かりやすく伝えようとすると、もう走るしかないと。
走るしかない、走って持っても、Xperia Z3 は大丈夫、
そうですね、
ってことですよね。やっぱり走ったりとかなさっ、
もう本社の横の通路のところ、僕は100回以上は、走ってますね。
それはデータを取るために、開発のための。
そうです、データ取って、チューニングかけたり、アルゴリズム改善したりするために。
もうすみません、なんかカメラ開発担当というよりも、ちょっとした短距離走の選手ですよね。それやっぱり、やってらっしゃったりしたのって、社員の方に見られたりとかしません？
はい、 社員の方もたくさんいますし、はい、その他の人たちもすごいこうジロジロ見られて恥ずかしいんですけど、はい、もうそれを気にせず走り続けました、ね、
これ別にそのやってる時にカメラ開発中とか別にテロップ出してるわけじゃないですよ、
はいはい、はい、
もう傍からするとなんであの人はスマホ持ったまま走ってるんだろうっていうふうに、
しかも1個の棒にスマホ何台も多い時は4台ぐらいひっつけて、
あ、そうか、はい、いろんな実験機があって、はい、同じデータで撮んなきゃいけないから、
はいはい、
そうか、設定がその一個一個によって違うぞみたいな
とか、他社さんのを一緒につけたりとか、はい、いろいろしてたので相当異様な光景だったと思います。
いや、その状況ちょっと見てみたいと思いますけど、はい、なんか動画あるんですか、その時の。
あ、そうですね、ちょっとお見せしますと、
はい、
はい、これはこれいつもこの撮影した動画ばっかりを見せてて、止まるのは分かるけれども、
はいはいはい、
なんか元がどんなシーンで、そうそう、分からないって言われたんで、一回ちょっと撮ってもらったんです。
すみません、想像を超える全力疾走なんだ、なんだろう、こう大人がオフィスを思いっきり走ってるの面白いな、
そうですね、
これを100回以上やってたんですか。
そうですね、100回はやってます、はい、
は
ー、はい、一度もこけてないです。
一度もこけてない、
はいは
い、でもこけてもブレないぐらいのことがあったかもしれないですよ、
はい、いや、壊れちゃいます、
ね、壊れちゃう、はい、そうね、着地がね問題になってくる、
はい、僕の体も壊れますけど、
そうですよ、
はい、
でもすごいな、これやってる時に倉田さんカメラ開発担当と多分誰も分かんないですよ、この瞬間は。
そうですね、
はで、はい、ここまでして撮影したわけですよね、はい、撮影して、はい、でいろんなデータを得て、
はい、
それをまた解析して、うん、最終的に一つのこう設定として Z3 に乗っけてるわけですよね、
はいはい、
これどうなんだろう、何パターンぐらいサンプルがあったことになるんですかね、うん、
いや、その動画なので、その何をもって1個のサンプルとするかもなかなか難しいんですけど、動きをちょっと入れたりとかするだけで変わってくるんで、はい、一言では答えられないですけど、
だからもうずっとカメラを、はい、いわば本来だったらブレちゃうような動きをさせながら、
はい、
撮影動画しまくったってことですよ。
そうですね、
ね、はい、でこれで最終的にこう Xperia Z3 にこう乗っけたわけじゃないですか、
はい、
こんな質問の仕方しかなくなるんですけど、どれくらいブレないんですか。
これが数字で語れれば一番いいんですけど、
ええ、
はい、ISO のように、
はい
はい、まあまあ走ってもブレない、同じですね、
走ってもブレないですよね、
はい、まあ、うん、やっぱりある程度はそのファインダー越しとかパネル越しにフレーミングを合わそうとしつつ、かなり全速力に近い形で走るって言えば伝わるんですかね。
例えばじゃあ、はい、こうウサイン・ボルトの額につけて、ボルトに走らせた場合、
はい、
多分、
はい、
ボルトの視界と同じようなものがブレずに見られる。
いや、ごめんなさい、やっぱりフレーミングをある程度は意識して取らないと、
くれないとやっぱり、
は
い、あ、でも一番すごい陸上選手って頭の位置動かないんでしょ。
あ、そうですね、
動くとこうなんですかね、かえってスピードが出ないというか、はい、
なるほど、
記録が出ないっていうんで、
そう考えると一、回ちょっとボルトにコンタクトしてみたいですね。
そうですよね、はい、ボルトまで行かないにしても100メートル9秒台で走れる人につけてみたいですよね、
はい、そうですね、
ね、
はい、
でもそれでもブレない可能性があるし、
はい、
そうか、今それで分かったんですけど、
はい、
世の中には僕らが見たことがない風景を見ている人たちっていっぱいいるわけですよね。
は、
凡人の僕らからすると見たことがない、
うん、はい、
でそういうことを見せるために、まあ、わざわざ冒険写真家だったりとか、うん、そういう動画撮影する方がいるわけですけど、
はい、
あれ、エクスペリアって要はポケットの中に入るデジカメでもあるわけじゃないですか、
はい、
しかもムービーカメラでも、
はい、
あるわけじゃないですか、
はい、
しかも完全防水完全防塵ですよね、
はい、
あれ、とんでもないものいっぱい撮れません、これ。
そうですね、ですので、まあ、この機能をアピールするのに、まあ、走るだけじゃなくていろんなスポーツアクティブシーンで撮って、
はい、
それを、まあ、いろんな会場で、うん、はい、流してアピールしてます、はい、
正直じゃあ例えば試合中に錦織がどういうふうにして、
はい、
ボールを見てるのかとかが、
はい、
分かる可能性があるってことですよね。
まあ、そうですね、テニスでちょっと試したことはないんですけど、はい、
いや、でもだって今までこうハンディカムを頭の上に例えば乗っけて、
はい、
撮影するっていうのはちょっとできない話な部分もあるじゃないですか、
はい、
質量的に、
はい、
でもエクスペリアを額につけるぐらいだったらギリギリいけなくはないですよね、はい、
そうですね、
ですよね、
はい、
ね、それ企画でやってみない、
うん、まあ、この 額はちょっと重いかもしれない、胸につけたりとか、
そうですよね、
それぐらいのところで、は
い、いや、エクスペリアなんかアタッチメントで胸バンドとか出せませんかね。
あ、そうですね、いいですね、
きっちりここに固定できるっていう、もうすみません、完全にもう個人的な妄想に入ってるレベルですけど、っていうのをじゃあ相当いろんなところで、はい、繰り返して、でどれくらいぶれないかっていうのも本当にやってみりゃ分かると、
そうですね、
走ってみりゃ分かると、はい、いうことかもしれないんですけど、はい、技術的に言うと、はい、ここをこんな風な工夫をしてるんでこれができるというのがやっぱりあるわけですよね。
そうですね、いわゆるですね、光学式、最近ちょっと世の中にぎわしてますけど、光学式の手ブレ補正も含めて、従来の手ブレ補正っていうのは過去の振動情報からちょっと未来を予測して補正するということをしているわけです、うん、その未来の結局情報は分かんない中で、過去の揺れから未来の振動を予測して補正するということを繰り返しているわけですけど、そうするとやっぱりどうしても予測ブレだったりだとか、あと急にこうパンした時なんかにもうお釣りが来ちゃったりとか、うん、そういうふうなことが発生するんですけど、我々このインテリジェントアクティブモードって新しく開発機能の一番の特徴っていうのは、わざとバッファリングっていうちょっと専門的な用語使っちゃいますけど、はい、画像を貯めて、だいたい1秒ぐらい画像を貯めて、その間に未来の情報を見ちゃうわけです。予測じゃなくて実際に観測して、それでもってその1秒前のフレームを補正して、追っかけ記録って呼んでるんですけど、若干遅らせて記録するっていう
ファイルにしてるってことですよね、はい、だから今のすごい予測と観測、
はい、
つまり予測というのはもう原理的にどうやったって、はい、絶対に予測不可能なことというのは起きるわけで、
はい、
カメラからするとおいおい、そっちにいきなり向くなよお前っていうふうに思うかもしれないところが、はい、エクスペリアの場合は今回観測、
はい、
つまり実際に、記録されているというかデータとして持ったもの、はい、データとして持ったものは絶対だから、はい、間違うわけがない。
そうです。そうです。
はい。ってことですよね。
そうです。
で、その状態にしておいてからファイルにしてるから、はい、最終的に出来上がるファイルとしては、はい、予測を前提に作ったファイルよりどうしたって、
うん、
手ぶれが少なく
なります。
なりますよね。
はい。はい。これが例えば OIS 光学防振、光学式手ぶれ補正と呼ばれている光学防振の場合は、はい、もうリアルタイムにそのレンズなりを、はい、補正しに行かないといけないので、はい、そういうその遅らせて何かするということは全くできない世界なんですね、うんうんうん、実デバイスの世界なので、はい、それに対して我々はその電子式の手ブレ補正で世の中一般的には光学式の方がいいというふうに言われているんですけど、こういうデジタルならではのこういうトリッキーな信号処理をできるのが電子式の強みなので、うん、そこをもう最大限に生かすことで圧倒的な性能を実現しています。
でしかもこう光学的な補正の場合って、もちろん光学性にもいろんないいところはあると思うんですけど、はい、まずは少なくとも本体が大きくなりますよね、
はい、
そのレンズを動かすための機構というのはどうしても必要になるし、はい、でさらに言うと先ほどの予測とまた逆の話で、予測をしてデータを受けてさらにそれを動かさなきゃいけないから、はい、そこにタイムラグも絶対生まれるはずなわけですよね、
はいはい、
で電子的にやるっていうふうにもう完全にエクスペリアの場合はもう舵を切り切ったわけですよね、
はい、
仕様の段階でもう全部、はい、電子式で行こうと、はい、なったらカメラ自体のサイズ、つまりは本体のサイズが小さくできるし、
はい、
なおかつ先ほど言ったみたいなタイムラグの問題はそもそも後から処理かけてるわけだから、はい、ありえるわけがない。
そうです、はい、
でもそのためには、はい、なんですか、いわゆる頭が良くなければいけないというか、アルゴリズム処理に対して膨大なノウハウがないと、
はい、
それができないんだと思うんですけど、
はい、そうなんですけど、この技術っていうのは実はそのソニーのハンディカムとかサイバーショットにこの春のモデルから、
でもちょっと待って、この春、
はい、この春に導入されたばっかりの新しい技術をいち早くエクスペリアに導入したんですけど、
専門機種に春に入ったものが、
はい、
この秋にはもう Z3 には入ってるんですか。
そうです、だいぶ無茶しちゃいました、はい、
でもっと言うと、だから研究室に去年のこのぐらいの段階ではまだあったものってことですよね。
そうです、
研究室の人たちしか使ってなかった手ブレ補正機能が、はい、もうポケットの中にあるの。
そうですね、はい、
で
その本社の方 のハンディカムとかにまずこの技術を入れようとしたときには、当然あちらは光学式も使っているので、その光学式とのバランス、電子式とのバランスだったりだとか、その辺のノウハウの蓄積に結構アルゴリズム面で苦労したんですけど、 こちらのスマホの場合は割とまあそちらで苦労した分すんなりと入ってというところはありますね、開発。
あれもしかしてじゃあ光学式をとりあえず置いときましょうよっていうふうになってる手ぶれ補正としては、はいはい、世界的にこのレベルのものはもう、まあ、Xperia Z2 の段階でそうだったわけですから、はい、Z3 だと当たり前のように、はい、そこをはるかに超えてる、
はい、ダントツです、はい、
映画撮れますよね。
そうですね、
アクション映画撮れますよね。
まあ、どういうアクションかにもよりますけど、ええ、はい、相当驚いていただけるんじゃないかと思います。
だ僕がこうジャッキー・チェンに蹴られる時の主戦あの主観の動画とか全然撮れるってことですよね、もう多分ね、ええ、ジャッキー・チェンに来られたらこんな動き、まあ、こんな目線の動きになるのみたいな、
そうですね、ええと答えさせてください、ええ、
はい、すいません、そうですね、わざわざやってないと思いますそれ、でも研究室にあったものが今ここにあるんだ。
はい、
はあ、すいません、それって、うん、はい、当たり前のように簡単じゃないと思うんですけど、はい、ここが大変だったポイントとかいうのがやっぱあるわけですよね。
そうですね、まあ、技術的なところでいうと、まあ、先ほど言いましたようにソニーの方で導入するときに結構アルゴリズム的には苦労したというのがあります、うんうん、で、かたやスマホの方に入れるときには、まあ、アルゴリズム的にはほぼ完成してたんですけど、やっぱりスマホならではの Android OS であったりだとか、その周辺ですね、周辺のコントロールがそのサイバーショットのように一から全部自分たちで OS まで含めて作ってるわけじゃないので、なかなかこの正しい情報が取れないとか、はい、なんかおかしいとか、その辺の まあ、調整というか、はい、解析に結構苦労しましたね。
つまりもともと技術だけだったら完成してるのをそこにアンドロイドに載せるのに関して、アンドロイドの癖を把握するのにちょっと時間がかかったっていう、
はい、そういうところがありますね。
逆にアンドロイドに対応させたがゆえに、はい、例えばこういくらハンディカムがすごくてもその瞬間に YouTube にアップしたりとかできなかったわけですよね、
はい、
はい、でそれが Xperia だと撮った瞬間にもう数秒後には YouTube に出すこともできるわけですよね。でしかも今回 YouTube ライブとか実はそのまま配信できたりとかするんですよね、うん、Xperia Z3 って、だからその手ぶれ、あ、そうか、じゃあ手ぶれ補正が効いたまんま配信できるってこと、
はい、はい、当然
当然っておっしゃいますけど、はい、今まではテレビ局の人たちはそれを車何台か出して中継車でやってたの、はい、じゃあ中継車並みってことか、
はい、まあ中継車の映像がどの程度かちょっと見たことないのであれなんですけど、はい、まあ、いわゆるそのスタビライザーを使って撮影しているのに、まあ、近い映像が撮れると思っていただいていいと思います。
これ冗談じゃなくてテレビ局導入すればいいんじゃないのですよね。だって、ね、テレビ局の人たちが使ってるスタビライザーってなんて言うんだろう、もうなんか子供一人抱えてるぐらいの感じなんですよ、うんうん、大げさに言うと、はい、でそれとほぼ同等以上のものが、うん、
そうです、
板の中に、
はい、そうです、
なんじゃそら
テレビ番組とか見てもこう食べろ、
旅
の番組とか、ああいうところでこう映像を見るとその揺れが気になってしょうがないですね。
あ、
はい、もう一度こっちをもう、はい、体験してるので、
倉田さんからすると、はい、そんなことやるんだったら Xperia にやらせてくれればこんなこと起きないのにって思いながら見てると思うんですね。
はい、もう気になってしょうがないです。
手ぶれを許さない男。
あ
はい、そうですよね。だっていくら旅番組でも倉田さんがこんなにダッシュしてること出してることないですもんね。
はいはいはい、
そうか。じゃあこのブレなさって多分今僕は適当にこうテレビの中継の人たちがいいんじゃないみたいなことだったりとか、はい、勝手に想定しましたけど、
はい、
倉田さんからするとここのこういうシーンに投入するときっと生きるんじゃないかみたいなっていうのがあるわけですよね。
あ、先ほど言いましたけどやっぱりスポーツ、うん、アクションシーン、うん、エクストリームな方々に、まあ、いろんなシーンを撮っていただいて、でそれがまあ今まで撮れなかった、うん、やっぱりアクションするのに重い機材は絶対乗っけられないので、うん、はい、そこで今まで撮れなかった映像が撮れるんじゃないかなと、うんうんうん、期待してますね、はい、
そうだよね、はい、正直僕もこう自転車とか乗るんですけど自転車とかこれつけると、はい、まんまそのまんまの映像が配信できるし、
はい、
でしかも最近こう車にドライブレコーダーとか載せてる方いるじゃないですか、うん、
はい、
ドライブレコーダー導入するんだったら Xperia 設置すればいいんですよね。
そうですね、はい、
ですよね、
はい、その通りだと思います。
なんかもう革命的な話じゃないですか、カメラが小さくなって手ぶれ補正がすごくなってるっていうのって、
あ、まあ、そう言っていただけるとありがたいですね、はい、
言ってしまえばそれだけ の言葉になっちゃうんですけど、それが実現する世界ってものすごいことに、うん、はだって今までのところ、例えばこうあのプロ野球の試合とかだとギリギリこうビデオ判定とかあるじゃないですか、メジャーリーグとかでやってますけど、はいはい、あれ草野球でできるってことですよね、持ってりゃ。
まあまあそうですね、
はい、今までだったらブレで分かんないよ、タッチしてるかどうかみたいなのが、はい、ブレずにタッチしてるかどうかなんて当然のように分かる、
うんうん、はい、ただ、まあ、我々がですね、この機能をアピールするのに、まあまあ、走ってもブレないとか、うんうん、アクションシーンでとか言ってるんですけど、かたやその普通の人たちにもガンガン使ってもらいたくて、うん、それはどういうことなのかっていうと、先週 その ISO 12800の時にも言いましたけど、こんだけ余裕があるということは通常シーンでもっと効くということなんですよ。今まで、まあ、自分も多数経験してるんですけど、子どもの運動会とか、うん、いろんなシーンで一番いいシーンって結局ファインダー越しにしか見てないんですよ。
なるほど、
一番いいシーンを撮ろうと思ったら、結局そのファインダーを見て、そこでフレーミングしてブレないように分け固めて撮ってるので、結局一番いいシーンは肉眼では見てないんですよ。それがこんだけブレ補正ができると、もう軽く構えて自分はもう肉眼でそのお子さんなりを、
そうか、は
い、十分楽しんでくださいと。
そうか、
そういう使い方ができると思います。
そうですね、あ、手ブレ補正っていうのは単に最終的に上がってくる絵が良くなったっていうだけじゃなくて、撮ってる時が楽になるんだ、
はい、そうです。そんだけの余裕があるので、はい、そもそも画面見なくても安定させられることができる。
なんとなく手でこうやって持ってればいいよっていう。
そうです、はい、脇締める必要もないと。
今まで目の前にありましたけど、目の横でいいってことですよね、はい、そうか、はい、すいません、それ先週言っていただければ、うちの娘の運動会が先週あったんですよ、はい、そうか、そういえば俺ずっとファインダー見てる、
あ、ですよね、ええ、はい、
はあ、は
い、自分もこう過去を思い出してみても、はい、本当に子どもの一番いいシーンってファインダー越しにしか見てないんですよ。
そうか、はい、いやその単一技術って、はい、ちゃんとこう分かった上で使いこなすと全然違ったシーン作れるんですね、
はいはいはい、新しい体験がこれでできるかなと思って期待してます。
これも発売が一月早ければ。でも逆に言えばここ 今だから手に入れると、この一月で起きるイベントとか、この明日以降起きるイベントは全部そうできるってことですもんね。
そうですね、はい、はあ、旅先であれですね、こう周りの風景を撮りながらこう友達と歩いて談笑しているようなシーンなんかも、もう軽く構えて、はい、撮っていただければ、さーっと安定した画像が撮れるし、自分たちはもっとその風景を楽しむことができると。
いや今までせっかくこんなとこ来たのにカメラばっか見てんなよっていう風な言い方をしてたのが、はい、性能が上がったことによりそれをしなくて済むようになった、
はい、そうです、はい、
すごいですね、はいはい、カメラで記録も当然したいわけですもんね、気持ちとしてはね、うん、うん、なんかすごいカメラが手ブレ補正がすごくなったことによって、はい、現実世界自体がより楽しめるように、は
い
は
い、カメラの使い方が変わってくると思ってます。
ありがとうございます、はい、なんか分かんないですけどありがとうございます、はい、ということで今回ですね、エクスペリアの、カメラ、イメージング担当の倉田さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。いや、
ちょっと本当に冗談じゃなくて、カメラがこうなんか新機種が出た時に発売日に買うと、その発売日から何だろうな、起きた出来事がそれで記録できるっていうのがあって、やっぱりこう記録マシンというのはなるべく早く手に入れた方がいいんだなってことを今改めて思いした感じがしますが、エクスペリア Z3 はそろそろ手に入ります。というかもう発売してるんで持ってる人もいると思います。10月の28日の段階ではまだ
微妙な
の。あ、21か。
これね、どっちか分かんないそうです。
あ、そうか。
まあ、どっちつかずの。
どっちつかずの。分かりました。
もう一回言って
みる。分かりました。では、そのこうエクスペリア Z3 なんですけど、まさに、今その瞬間を迎えてるわけですよね。この時期に、すごいな。今までに持ってなかった目を数万人がこの手に入れてる瞬間なんだ。おお。ってことで。まあ、今のこうカメラの話もすごかったんですけど、来週もですね、ここソニーモバイルさんからエクスペリア Z3 についてのお話をお伺いいたします。お楽しみに、まあ、自分が楽しみだな。そして私吉田が多彩なゲストを迎えてエクスペリアの使い方テクニックを紹介しているニコニコ生放送吉田久典 XYZ は毎週火曜夜9時から配信中です。現在番組ツイッター MC1242 が Facebook ページの URL をつぶやいているので、そちらをチェックしてください。以上ミューコンプラスサポーターズプラスでした。